湘南ボードゲーマーズ第1回
カードゲームおじゃんものを語るの巻。
皆さんはじめまして、湘南ボードゲーマーズのパーソナリティのひろゆきです。
はい、パーソナリティその2の火星人です。この放送は某おっぱい放送の2番煎じで、私たちなりのアプローチでボードゲームの素晴らしさについて語る放送です。
タイトルの由来は、私たちを含めスタッフ全員神奈川県南部に在住からです。湘南の海が見えるスタジオで収録しています。
それでは本日の放送を始めていきましょう。初回は私たちパーソナリティの自己紹介からです。
じゃあ最初に私の方からやってよろしいですかね。今回自己紹介をするにあたってラップを用意しました。それでは聞いてください。
俺は神奈川生まれ富士山育ち、家おたれき22年だよ。ボードゲームとの出会いはよ、放送作家に呼ばれ富士山に来たんだけどよ、参加しないと殺すと言われ脅され脅し脅され、キャッシュ&ガンズをプレイしたんだよよ。得意な分野は新聞や、イエー。今のとこは一番好きなワードバスケット、今日のマックはチキンナゲットよ、チキチキ唐揚げくんは食いもんじゃないよ、ドゥンドゥンブブブブブブン、
というラップでした。いかがだったでしょうか。私のことをちょっとは分かってくれましたか。
はい、私火星人でございます。スーパーファミコンで育った世代でございまして、なかなかゲームというと RPG という部分が割と浮かんでしまうような世代だったりします。スクエアソフトのゲームがなかなか好きでございまして、やはりファイナルファンタジーシリーズは外せないなという、そんな感じでございます。ボードゲームとの出会いは、ここにいる放送作家さんと出会ってですね、急にボードゲームの方面へ行くことになったという、なかなか唐突なものだったりしますが、はい、でまあ、そしてここに至るといいますか、こう番組を撮る羽目になっていたりします。はい、
あれおかしくないですか。
何を言ってた。
さっきなんかロックで自己紹介するとか言ってたじゃないですか。
なんだって。
エアギターでなんかギュイギュイギュイギュイってやってたじゃないですか。
なんだって。
え、どういうことですか。
いや、エアギターは言ってないね。
じゃあ私が伴奏をやるんで自己紹介お願いします。
はい。さっきあなたやりましたよね、それ。
え、なんですかその態度。
態度。
あ、もう僕ら放送が終わりそうな勢いですね、このままだと。
じゃあ終わりますか、もう。
じゃあ早速本題に行きましょうか。
はい。はい、はい、というわけで、今回のお題材はお邪魔者でしたね。
はい、さっきもね、私たちもさっき放送作家の方と、ね、AD のガング君と私と火星人さんでプレイをしたばっかでございます。
はい。で、このゲームは、プレイヤー全員が穴掘り名人のドワーフ。このなんか伝説で出てくるような存在ですね。ドワーフとなって。
知ってる、それ。
知ってますか、うん、
ね、ロードス島戦記とかに出てきそうなね。
あー、知ってますね。やはり、ロードス島戦記出てましたね。はい。うん、まあ、そういう伝説上の存在のドワーフとなって、うん、山の中へと、坑道へと入っていきます。うん、そこで、金を掘ろうと。金を掘ろうというゲームです。
お金ないからね。
お金ないからね。なかなかなんか、寂しい言い方でね。
でも金を掘る目的というのは大体そういうもんですよね。
まあね、
うん、
一攫千金ですね、やはり。
まあ僕らがそのドワーフになりきってね、金庫に潜るというね。
そうですね、うん、潜って金を見つけようという、そんなゲームでございます。
具体的なゲームの流れとしては、
具体的なゲームの流れとしては、
うん、
金庫を掘りとおじゃんものを決めます。
うん、
はい、で金庫を掘りは、その所定通り、掘っていこうという人たち、
うん、
邪魔者はそれを邪魔する人たちと、そういう役割を決めて、
うん、
そこからゲームを開始していくと、
うん、
はい、まあスタート地点があってゴールがあると、
うん、
そういう配置があったりします。なんでスタートから道をつなげていって金がある場所を目指すという、ざっくりというとそんな感じの内容でございます。う
ん、これさっき私遊んで面白いと思ったのが、はい、そのゴールまでの道がカードになってるんですよね。
そうですね。
それをパイプのようにつなげてゴールまで行くっていうね、
はい、
それがなかなか斬新だなってね。
うん、そうですね、うん、道をつなげていくという、道をつながないとやはりゴールにはたどり着けないわけですね。
うん、だから時にはお邪魔者だったら道を塞いだり、
う
ん、ね、
そう、
時にはお邪魔者じゃなくてもなんとなくね、ちょっとつい出来心でね、万引きみたいなもんで踏み下りだったりしてね。
そうですね。さっきあなただいぶかき回してましたけどね。
うん、そうですね。なんか、どうせなんかこのままみんなゴールしてもあれだしな、塞いじゃおうって。
ああ、そういう考えだったんだ。
うん、そしたらね、みんなから、お前お邪魔者だろうって言われてね。
そう言われちゃう
よね。凄惨なね、宗教裁判を受けた後にね、リンチですよ。火炙りですよ、
うん。自業自得だよね、それね。
うん、で実際ね、ガング君がね、お邪魔者だったというオチなんですけどね。
ね。
それでカードの説明までしたんですよね。で、このゲームはカードを使ってやるゲームの要素の他にアクションカードと呼ばれるカードがありましたね。
はい、アクションカードがあります。これが妨害の肝ですね。このアクションカード、カードの上にバツがついたものとカードの上に丸がついたもの、緑色の丸がついた、でバツがついたものを相手に与えることができますね。君これねと。そうすると相手は道を置けなくなってしまうというカード、アクションカードがあります。
この時カードを使う相手っていうのはもうお邪魔者でも金庫夫でもどうしてもいいんですよね。
はい、そうですね。
だからうまくお邪魔者に当たればいいんですけど、無関係の人に巻き込むと後味悪いですよね。
なかなか見切り発車で行くとひどいことになりますね。
私もさっき ね放送作家にね、1ターン目からねボッコボコにされる展開でしたもんね。
そうでしたね。
死ねえとか言って泣きそうでしたね。
ちょっといいかんせん争いが見にくかったような感じがしますが、
まるで人間社会の縮図ですね。
まあそうやって疑心暗鬼になってしまう要素を生み出しているアクションカードですね。
なかなかほら他のボードゲームにありそうな運とかね、そういうのよりもやっぱり人の心を利用したというね、なかなか面白いゲームだと思います。
なかなか面白いゲームですね。
そうですね。火星人さんはこのゲームをプレイされてどう思いました？
このゲームはまあ結構何度も言ってるようにですね、疑心暗鬼ですね。人と人の読み合い、人と人のその駆け引きがなかなかこう奥深さというのか、こうゲーム内容的には単純なんですけど、やっぱりそのゲームの単純さとは裏腹に人が複雑なものを組み上げていくような、そういうなんか深いものを感じた、そういう感じですね。
そうですね、はい、今この人と人とのね近所付き合いでもね希薄になりつつある無縁社会でね、こうやってねこうゲームをやってね、人との疑心暗鬼を育んでいくことはね、とってもいいことだと思います。
いや、いいのかそれ、
いいと思いますよ。
育んじゃダメだろ、そこはダメだろ。
ガンガン育んでいこうね、誰も信じられない。でじゃあ一つ質問しますけど、はい、このゲームを物に例えるとどういうものになりますか？
物に例えるとなかなか難しいところを言うね。物に例えると、物、
物物物物物
物
物、
ちょっと難しい質問を言ったけど、あなたは物としただとどうなの？
そうですね、私が物に例えるとすれば、闇鍋ですね。
ああ闇鍋か。
これはもう蓋を開けるまでね何があるかわからないし、蓋を開ける前でもこう人は俺今日長靴入れたぜとか、お前長靴かよ、俺なんか今日ガンプラ入れたぜみたいなね話をすること間違いなしです
よね。鍋だよね、なんかもう鍋する気ないよね。
今回のねこのねこのゲームも助け合えばいいのにね、俺金庫夫だから、俺お邪魔者じゃないからと言って書いてね、このゲーム一応みんなで協力すれば勝てると思ってる方もいるんですけど、一番最初にゴールした人がね多く点を取るようになってるんですよ。だから出し抜き合いがやっぱあるんですよね、多少は。一応金庫夫全員には点数が行き渡るんですけど、一番最初にゴールした人の方が点数が多いっていうね。
そうですね、上がった順番に、金を取得していくわけですが、それがまた先取りなんですね。上がった人から順番なのでね、そこはなかなか難しい。
そうなんですよね。
闇鍋はうまいね、確かに、いい例えですね。
じゃあ火星人さんは闇鍋に何を入れたいですか？
闇鍋は闇鍋はお餅とかネギとか、やっぱり鍋だと入れるんじゃないの？
それ普通の鍋ですよね、闇鍋じゃないですよね。もうちょっと闇っぽいもの入れてください。
闇っぽいもの、
例えば昔書いた、中学生の時に書いたポエム集とか。
いやポエムとか書いてないしな。
なんか裏小説とか。
裏小説ってなんだよ。
中学生の時に書いた。
ああ書いてないからな。
俺はシュトレンハイム王国の王子だ、魔法剣士だ、
なんかこう第三の目がありそうな、そういう発想
なんですよ、抜かざる者にしか使えない剣、幻のキメラキマイラを持っている。
なるほど、
そういう設定でね。
あじゃあひろゆきさんはつまりそれを入れてと。
私は今でもねシュトレンハイム王国の王子ですからね。
ああそうですか、すごいですね、ひろゆきさん。
パンデミックスパート、
申し訳ございませんでした。今までちょっと、階級を間違っていったようですね、私はね。
ひれ伏せっていう感じですね。
すみませんでした、
でもまあこのようにねドワーフとかね、そういうファンタジー要素を持ってくることによってね、目で見ても楽しめるカードでしたよね。
そうですね、なかなか絵柄はやはり、ドワーフ、そういう金もあるし道もあるし、このカードまあなんていうんですか、材質がいいんですよ。
そうですね、
なかなかすべというのか、なかなかすべりがよく、それでいて、よく止まってくれるというか、机の上でプレイしてもあまりスッと滑りすぎないし、そういうカードの材質だったりもしますね。
あと私さっきやってて思ったんですけど、あの道のカードにね、絵柄が書いてあったじゃないですか。はい、例えばネズミの絵とか、骸骨の絵とか、そういうのがまたね、ストーリーを書き立てていいですよね。
そうですね。途中でね、死骸があったりね、ネズミがこう、いたりと。そういう。
まるで火星人さんの家みたいですね。
私いませんけどね、私。
え、そうでしたっけ？
あ、いませんいません。
というわけでね、これがね、お邪魔者の感想でした。
はい。
いや、このゲームすごい楽しかったんだけど、あのうち遊ぼうと思ってもなかなか遊ぶ人がいなくて、ついつい一人でやっぱやっちゃうことなんだよね。だからうまいことこうやってメンツ集めたいんだけどさ、どうしたらいいと思う？
3人くらいだからね。でも、あのひろゆきさん彼女いるって聞きましたけど。
何の話？
いや、彼女と彼女の友達とかその辺集めてやればいい。
え、なん、別れたよ。
別れたの。なんで？
いや、夢見ろパティシエル見るからさ、デートの時間に遅れたらさ、私とアニメどっちが大事なのって言われてさ、誰にも言えないから気持ちをマナーモードって言ったらさ、だってビター&スイートって別れられたね。
全然シチュエーションが読めないな、
ね、そういうわけでね、最近のアニメの話もしようか。
アニメの話、最近は
火星人さん、アニメとか見る人なの？
アニメは微妙ですね。
見た感じなんかはね、すごいかっこいい感じの青年なんですけどね。
かっこよくないですけど、最近はあまり見ていないということでお話ができないというね。
本当、
ここのね、放送
火星人さん、他に何が好きなの？
私はゲームが好きです。
じゃあ他になんか好きなものってあります？
好きなもの、ゲーム、アニメ、声優。
あ、アニメやっぱ好きじゃないですか。
まあ好きではあるんですけど、最近の見ていない
という感じですね。そうですね。今はどのようなゲームをプレイされたんですか？
ゲームは、グラディウス3です。
いいですね。スピードアップってやつですかね。
まあそうですね、見事な再現でしたね。
いいですね。
見事ですね。ひろゆきさんのゲームは何なさるんですか？
私はね、もうファイナルファンタジー6ですね。
6
よかったですね。
はい、
感動した。マレッシャにね、フェニックスの。
マレッシャにフェニックスので感動した。
その一発で死ぬんだ。
裏道的な部分で感動したというのはどうなんだろうか。
エドガーのね、装備に機械をね、防御で装備させてね。
それも裏技ですよ、ね。
魔法防御か
250。裏技ですよね。裏技しかないんですか、ファイナルファンタジー6は。
そういうひねくれた子供でしたからね。
で、彼女とはどうやって別れちゃったんですか？
いや、夢色パティシエルを見てて、デートに遅れたんですよ。
まあ、それだけなんですか。
ヘイロー3やってて、デートに遅れた時は何も言われなかったんですけど、やっぱ夢色パティシエルが問題でしたね。
こういう人の彼女って大変なんだな。
すごい大変でしたよ。
なるほど。
そうでした。今なんか新しい彼氏がいるとかいう話を聞くんですけどね。怖いね、女の子って。
そうだね。
女の子信じられない。
信じられない。
やめた方がいい。
そっか。
もう女子供ゴーホーム&キスミーって感じ。マジで、
もうよくわかんないけど。
でも火星人さんどちらかっていうと女の子より男の子の方が好きって話を聞いたんですけど、放送作家に。
全然聞いてないはずなんですけど。
放送作家に聞いたんですけど。
放送作家なんか
めっちゃ言ってたんですけど、
吹き込む方おかしいんじゃん。いや、私初耳なんですけど。
彼は攻めだからね。
どの辺が。
いや、やっぱり私今日ね思ったんですけど、やっぱボードゲームプレイしてね、こうやって人と会話をしながらねプレイできるってね、すごいいい子だと思ったんですよ。
そうだね、ボードゲーム。
やっぱりほら、一人でねゲームしてるとテレビ画面に向かってね、死ね死ねとか言っちゃうんですけど、こうやってボードゲームだと、お前今どの手持ってんだよとか、
そうだね、
ちょっと待てよ、それやめろよ、お前お邪魔者だろうとか言って、そうやってね、和気あいあいとしたプレイが楽しめたんでね。
そうだね。
結構人生的にプラスな一日だったと思うんですよね、今日は。
そうだね。ボードゲームはなかなか、そうだね、和気あいあいとできた感じですね。
ですよね。他にもなんかこういう感じでね、ほのぼのと遊べるボードゲームってあるんですか？
ほのぼのと遊べるボードゲームは、他にもたくさんありますが。
え、そうなんですか。
他にもたくさんあるので、きっとこの後の放送で出ていくんではないでしょうか。
じゃあこれからの放送に目が離せませんね。
そうですね。
あ、目じゃなかった、耳だった。
耳ですね。
耳が離せませんね。
いただくという感じですね。
セブはね、耳といえばね、あのエルフの耳ってね、とんがってますね。
エルフはね、
いいよね。
そうですね。
エルフっていいよね。なんか
エルフはまあ好きな方は好きですよね。まあそうは言ってもお邪魔者で出てくるのはドワーフなんでね。ドワーフの方の話を、していこうか。
あ、いいですね。はい、ドワーフといえばやっぱり小さいおっさんっていうイメージが多いんですよね。
小さいおっさんですね。
例えばシャドーランとかの影響でそうなんですけどね。
もうシャドーランの方だとドワーフはどういうキャラクターなん
ですか？小さいおっさんで、なんか周囲の魔法 MP を吸い取るという設定だったんですよ。
おー、なるほど。
シャドーランももともとなんか TRPG かなんかの一種だったと聞きますね。私が言ってるシャドーランは Xbox 360の方で発売されたファーストパーソンシューティングの方なんですけど、もともとは TRPG だったって話を聞きますね。
なるほど。やっぱりファンタジーな要素としては出てくる。
他にファンタジーといえば何を連想されますか？
ファンタジーといえばやっぱり魔法が出てこないと。
ああ、いいですね。
そこら辺はね。
メラ
呪文だけどな、
メラゾード
ラクエだけどな、
ファイガ
そうだね、まあファイナルファンタジーもね、魔法とかはファイガとか出ますよね、
じゃあどういう魔法が使えたら嬉しいですか。
魔法はね、やっぱりドラゴンクエストの話になってしまうんだけども、宝箱の中身がわかる、インパスだね、その辺があったらいいんじゃないかな。
そのインパスあればね、お邪魔者のね、あのほらカードのね、ゴールのカードも一発で当てることができたんじゃないかな。
そうだね、
あれがあるとやっぱ便利ですよね。
そうだね、
ただね、答え分かっても絶対みんなまともなこと言わないよね。
まあこのゲームはね、意外と嘘ついてなんぼみたいな、そういうところもあったりなかった、
放送作家とかね、
ね、
これこれが金だぜとか言って石ころに案内してたしね、
まあちょっとなんか悪く描いてるけど、ね、まあちょっとね、なかなか楽しみながら
悪いこと
してたりしたね。9割かは分かんないけどね、まあそういうインパスではないけれども、お邪魔者の中ではゴールの地点を一枚見れるという顔もあったりしたんでね、そういうなんか識別したりお邪魔したり、そういうお邪魔ってございました。
かなり使ったり使わなかったり戦略が変わってきますよね。
変わってきますね、
暇だからひたすら相手を怪我させたりとかねしてましたしね、さっき放送作家
が
ね、
暇だからっていうのはちょっと悪いけどね、まあ割と潰し合いしてたね。
そうですね、見にくかったですね。
見にくかったね、
まるで人間のようだ、
人間だけどね、
というわけでね、お邪魔者でした。
はい、ここでサークル湘南ロケッティアーズから CM です。来る6月12日国内最大規模のテーブルゲーム即売会ゲームマーケットで3種類のカードゲームを出展します。ちょっとおしゃれな音楽バンド結成ゲーム対バン、艦隊同士が激しい戦いを繰り広げる対戦ゲームフラッシュノット、中世風の兵士たちが戦う戦術カードゲームウォールズ、イベントでは新参サークルゆえにプレイスペースを取っていないので販売スペースしかありません。なのでそれぞれに公式サイトを設けていますので、詳細は湘南ロケッティアーズで検索してみてください。
おお、フラッシュノットすげえ、超やべやべ超やべやべ、21世紀最後のゲームが来たぜマジで。このゲームってさ、聞いてくれよ聞いてくれ、このゲームってさ戦争ゲームじゃん、な、戦争ゲームって言ったらさ普通さほらこうバーンバーン、プライベートライアンって感じじゃん、ね、なのにさすごいシンプルなんだ、ね、それでさこのゲームさ、あの基本的なルールはさ、自分の艦隊があって、相手の艦隊の、ね、戦力の2分の1になったら負けなんだ、逆に相手の艦隊を2分の1にすれば勝ちなんだけど、その時に相手の艦隊を攻撃するのに攻撃カードがあるんだ、攻撃カードがあって、でこの魚雷は、ね、機雷を通さないとかそういういろんなルールがいっぱいあって、そういうのをなんか一遍こうシンプルなんだけどプレイすると奥深さが分かってくるんだよ、で自分はあの火星人さんで一回プレイしたんだけど、一回プレイした時に、まあ、私があんまり把握してないのもあって火星人さんにボロボロに凌辱されたんですよ。で、お前の艦隊は海の上で火の海だとか言われて、すごい面白くて、でも一回やったらまたもう一回戦いたくなるようなすごいゲームで、やっぱこういうゲーム、まあ、別に宣伝ってわけじゃないけどこれは個人的にすごい欲しいと思った。
そうですね、シンプルながら奥深い戦略、フラッシュノットですね。はい、ということで初放送でございました。いかがだったでしょうか。
すごかったですね、
なかなか
人間バラバラ、
本当にバラバラで、このテンションになかなかついていけない私の、不勉強でございます。
本当だよ
本当だすいませんとしか言いようがないね、
さてそろそろ終了の時間になってきました。
なんかそうですね、さてひろゆきさん、
はい、
私たち的にはお邪魔者の評価いかほどでしょうか。
評価、そうですね、4人でプレイするね、このゲームの面白さはすごいものですね。まあ70ドワーフぐらいかな、
その評価全然わからないんだけど、
やっぱ評価なんてつけられないですよこれ。
ああそうですね、まあなぜなら私たちは
面白いゲームしか紹介しませんから。次回に続く。
湘南ボードゲーマーズ企画制作湘南ロケッティアーズ、本日のお題、好きなロボットアニメ、
パーソナリティ1ひろゆき、トランスフォーマー、
パーソナリティ2火星人、ガンダム、
AD ガングマニア、ダガーン X、
放送作家 AOI ゾイド、
せーの、
みんなやるぜボードゲーム。